愛媛大学研究室からこんにちは。
折り紙学会では数学的な応用、それから工学的な応用、それからまあ教育的な応用とかいろんな分野から折り紙を研究しておりまして、例えば工学的な応用ではですね、人工衛星の太陽電池パネル、あれを畳んだり広げたりするときにどういう折り方が効率的かっていうのあたりの研究をされておりますし、それからあと数学的な面では折り紙クスというような分野がありまして、折り紙で折る図形の数学的な性質を授業の中に取り入れようというような試みがいろいろ行われております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部数学教育講座、平田浩一教授にご出演いただき、先生が所属している日本折り紙学会の活動内容や江戸時代に発達した日本独自の数学について伺います。
先生はその日本折り紙学会にも所属していらっしゃいますし、はい、日本数学学会、日本数学教育学会、日本数学史学会に所属していらっしゃるということで、もともと数学がお好きでいらしたんですか？
数学はね、小さい時から、はい、好きでした。ただまあ最初から数学っていうわけじゃなくて、中学校時代ラジオの勉強をしたくて通信講座かじりまして、でそうこうしているうちに、まあ、電気回路の仕組みを理解するには、まあ、物理も勉強しなきゃいけないなと、はい、で物理少しやりますと、物理のやっぱりバックは数学だなということで、はい、どんどん数学の方に引きずり寄せられていったっていう感じでしたね。
進学の頃には数学を勉強しようと、は
い、研究しようと思ってました。
その頃はご専門としては大学4年生の時でしょうか、位相幾何学の研究分野に取り組まれたんです。
そうです。例えば三角形や四角形、はい、違うものであって、一辺の長さがどうのこうのとか面積がどうのこうのと言いますけども、はい、その三角形を例えばゴム紐で作った三角形と考えますね、うんうんうん、で三角形ゴム紐ですから、まあ、伸ばしたり縮めたりできる、
形変わります。
形を変えると正方形にもなるし、はい、まあ、丸くもなる、はい、まあ、五角形だとかいろんな形作れますよね。でそういうふうにして伸ばしたり縮めたりして形が移り変わる二つの図形は実は同じもんだというふうにして考えたら、はい、もっと荒っぽく図形を分類できるじゃないかと、うん、そういうふうな分類でもって図形を調べていこうっていうのが位相幾何学です。
はあ、今聞いてましたら、その折り紙もいろんな形に変化するというところでは似てるのかなという気がするんですが、
ね、伸ばしたり縮めたりはできませんけども、はい、その折るという意味では同じような変形を、はい、で作られる幾何ということになりますかね。はい、
でその折り紙に関していろいろな今では分野が存在するというお話なんですけれども、はいはい、工学的な応用というものでは、うん、人工衛星などにも使われているというふうに伺ったんです。
はい、そうなんです。人工衛星の例えば太陽電池パネルですね、はい、まあ、人工衛星を宇宙に届けるまで、はい、ロケットの中では広げるわけにいきませんから、小さく折りたたんでこうやって乗せて打ち上げて、はい、宇宙空間に出てから広げて太陽の光を受けて発電するというね、はい、で折ったり広げたりというようなことをどのようにすれば上手に折りたためて割と簡単に広げられるかっていうのが、はい、折り紙の工学的な応用の一つということになりますね。
また教育的な応用としては、その折り紙クスという分野があるそうなんですが、これは紙を折ることによってどういった数学的な応用というのがあるんでしょうか？はいはい、
例えばある形を折っていくと、はい、その時にこの辺の長さいくらだろうねとか、ここの角度何度だろうねというような形で折って出来上がったものの図形をこう調べていく、でそれがまあ算数的な活動とか、まあ、数学的な活動として利用していく、はい、それからまた逆にですね、何センチの長さを作るにはどう折ったらいいんでしょうね、例えばルート5という長さを折りたいんだけども、どうやったら折ったらいいんでしょうねっていうような形で、この目標を定めてその目標に向かって折り方を考えていくというような形の、まあ、事業展開の中で利用されてますね。
折り紙を使うと、その脳と手先といいますか、はいはい、こう直結して何かこう動いていくような感覚ですね。
幼児が 積み木を重ねていく形、はい、活動の中で形を認識していくと、三角形と四角形の違いとかって理解していくと同じように手で触って形を作っていくのが大事なんです。で特に今でもね、平面的な形付けというのは割と中学生高校生よく知ってるんですが、はい、立体を知らないんですよ。例えばこう立方体を ある角度で切った時どんな切り口になるか、はい、なかなか想像がつかないところがあるんですけども、はい、これは折り紙というようなもので立体付けをこう組み立てていったりいうような活動を通してそれが培われていくっていうところがありますので、はい、そういった手で作業をするって特にこれからも大事な分野じゃないかと思ってます。
はい、もう本当その折り紙紙一枚といいますか平面の紙からいろんな立体が生まれる可能性っていうのがあるわけですよね。そんな中で先生が研究して証明したものが半分長定理、半分長、これ半分の長さの定理とお書きになるそうですけれども、はいはい、これはどういった定理なんですか？はい、
ですね、アメリカのオルク先生っていう先生が学会でですね、はい、今まで展開図っていうのはこれから一つの立体を作るための展開図だったんだけども、はい、実は一つの展開図なんだけども違った折り目を入れて折ってみると、実は違った立体ができるんだっていうのを、まあ、十数年前に学会発表したんですよ。
はい、
それではっと今までそんなこと誰も考えたことがなかったって気づきまして、で私の研究室の方でも学生も一緒になって、
はい、
例えばこの形から、例えば星型の形から、
はい、
どんな形ができるんだろうかってなことを研究しました。
はい、
例えば星型から考えると簡単に思いつくのは正、五角形の五角錐という形なんですが、
あの尖った部分を全部こう上に折り曲げていくと、はい、5面できますよね。
そうですね。
で、はい、そこには1面ありますし、
はい、そこが五角形になっていると、
はい、
五角錐という形なんですけども、まあ、それは想像つくんですけども、それ以外というのはちょっとなかなか想像つくにくいんですが、どの辺とどの辺をくっつけたら立体ができる可能性あるよっていうようなデータをコンピューターに出してもらうんですよ。でその通り折っていって、あとは手作業でこう形を決めていくと、いろんな例えば6面体だとか8面体だとかって不思議な形がいろいろ出来上がるっていうことが、まあ、十数年前から分かり始めてて、その時にですね、じゃあそのオルク先生が言われたんですが、それしかないの、私9つで全部だと思いますと言ったら、
はい、
それしかないの、それ証明できるの、
はい、
ということで考えておきますということ でその後しばらくしてお返事したときに、その半分長定理っていうのが、これの定理が成り立つと、これをうまく応用すればもうこれ以上できないっていうことはチェックできますよというふうに、まあ返事をした結果として、まあその時出てきたのがその定理なんです。
日本の数学の歴史というのは、もともとは中国からそろばんなどの計算の仕方っていうのが伝わってきたんです。
はい、そうですね。はい、
ここから始まって、
はいはい、
でもそのままストレートには来なかったんですよね。
はい、江戸時代に鎖国しましたんで、
はい、
そこで海外からの文化一旦止まってしまいましたよね。
はい、
はい、それでもう入ってこなくなったんで、自分たちでやるしかないということで、
はい、
でも、まあ、いろんなね、例えば土木工事にするにしても暦のことを考えるにしても計算必要になりますので、
はい、
やらなきゃいけないことですので、うん、まあ、自分たち独自で、まあ、数学を発展させていった、ね、でそれ、まあ、今それを和算とこう呼んでおりますけども、
和算、これはもう日本独自の数学ですか？
はい、そうです。
その江戸時代に数学が楽しいという風土自体があったんでしょうか？
はい、江戸時代初期にですね、
はい、
まあ、数学、一般向けの数学書として人工期っていう本が、はい、出版されました。
はい、
吉田光義っていう方の出版なんですけども、もうその当時のベストセラーで、まあ、いろんな数学塾だとか、
はい、
ところで採用されたと。ベストセラーになりますと海賊版もいろいろ出てきたりしますので、まあいろいろ工夫しては版を重ねていったんですが、である時ですね、そう簡単には海賊版作れないようにということで、問題だけ最後に巻末に載せたと。
はあ、答えは載せない。
答えは載せない。
うわ、気になる。
そうするとみんなこれ解こうと、はい、必死になりますよね。
はい、
で誰か解けたらじゃあ私は解けたんだよってことで、じゃあそれを本にして出版すると。でも出版するだけではつまらないんで、じゃあ私も問題を新たに作ってはその問題を載せて出版しましょうと。
はい、
でそれまた読んだ人がまた次にじゃあその問題を解いてまた中本を書いていきましょうっていう形の、まあ、繰り返しが始まりまして、はい、まあ、それを、まあ、偉大継承と今呼んでおります。それで お互いこう切磋琢磨するような習慣が日本では出来上がって、それが多分あの日本の数学を発展させていった原動力だったんじゃないかなっていう思いがしますね。それとですね、あの人工期というのは、はい、数学の書というだけじゃなくて、はい、その中に遊びの要素も多数入ってますので、その遊びの部分というのはあの結構庶民の方にも広がっていってました。ですから庶民の中でも数学を勉強しようっていう人たちがその当時からいたんですよね、はい、でその庶民にとっては本を出すっていうのはできませんので、いろんな問題を解いたとしても、はい、でそれはじゃあ一つの学にしまして、はい、学を神社やあの仏閣に奉納すると。でそれをまた通りすがりの人がまた見ては、あの人こんなことやってる、じゃあ私も今度なんかいい問題解けたら学を奉納したいなっていうことで、山岳の奉納っていう形で、お互いこう競い合うような、またこれも一つの江戸時代の日本の習慣ですね、はい、
あの算数の算に学縁の学、はいはい、山岳、はい、ここにはその問題と答えが書かれているわけですか。
はい、そうです。
それも漢字、はい、全部漢字で、
はい、まあ、学ですからね、その庶民と違ってその たくさんの情報は書けませんから、はい、問題文があって答えはこれ、答えを導くための最終的な式はこれだよというような形で、途中の計算は、まあ、あの省かれておりますけれども、でもそれだけ見るだけで、まあ、どれだけの難しい問題を解いたのかというのは、まあ、見る人たちに伝わってきますよね。
この山岳法の、その山岳というのは全国でも今1000面近くは残っているということなんですね、はい、
だから、まあ、あの戦争中に焼けてしまったりとか、はい、その価値が分かんなくて焚き火にされたなんていうこともあったかもしれません、ですが、まあ、無事残ったのが今1000ぐらいありますよね、はい、で全国的にはあの東北の方も数は多いんですけども、はい、愛媛県内でも30数面あの残っております。でその中であの特に松山市内の諫山神社には22面残ってまして、はい、一つの神社でこれだけの数22面もあるというのは日本一です、
はい、日本一ということは、はい、この松山や愛媛の方がそれだけその和山に親しんで、それも庶民の皆さんがそういったブームというんでしょうか、はいはい、で勉強してらっしゃったということですよ ね、はい、
で中の問題もね見てみますと、かなり難しいんですよ。
今の時代先生がご覧になっても難しいですか。
簡単に解けません。
うおそうですか、はい、公式で解ける簡単にっていうようなもんじゃないですか。
だいぶ時間かかりますね
この、まあ、間の取り方が、
ま、私も苦労してます
あ、今でも取り組んでらっしゃるぐらい、
はい、
でもそう思うと本当にこう時代を超えて何かこう感じたりするものがありますね、はいはいはい、私も初めて知りましたけれども、松山市の諫山神社には山岳が多数奉納されているということで、次回はその愛媛の和山や山岳、また和山が楽しめるアプリの開発などについて伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部数学教育講座、平田浩一教授にお話を伺います。お楽しみに。